礼拝備えの賛美歌を歌います。賛美歌は216番です。
Thank you.
実にすべての人々に救いをもたらす神の恵みがありました、現れました。唱詠539番を歌います。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは、修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り、天に発します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ。御国を来たらせたまえ、御心の手になるごとく死にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。購読文を購読いたします。購読文は、第17番詩編65編です。賛美歌集中ほどの15ページでございます。それではご唱和ください。ああ、神よ、賛美は主恩にて何時を待つ。
人は皆にて
祈りを聞きたまおものよ。
もろみとほどいて万事にたら。
不義の言葉、我に勝り、勝てり。
何時我らの諸々の言葉を清めたまわ。
何時に選ばれ、何時に近づけられて、大庭に住まう者は幸いなり。
我らは何時の家、何時の宮の清き心の恵みにて、あることを願い。
我らの救いの神よ、地と海との諸々の果てなる極めて遠き者の頼みとする汝は、
私によって恐るべきことを思って我らに答えたわ。
神は滞納を帯び、
その力によって諸々の山を固く立たしめ、
海の響き、大波の響き、されば果てに住める人々も何時の草々の印を見て恐る。
何時朝夕でもにするところを喜び歌わしめたも。
何時地に臨みて水注ぎ。
大いにこれを豊かにしたまえ。
神の川に水満ちたり。
何時各備えを出して、何時のお体に与えたまえ。
何時民ぞを大いに潤し、うねを平らにし、
まさにてこれを柔らかにし、そのうねいずるを祝し、
また、御恵みをもて、年の冠と下参り、
男女の道は油したたり、
その滴りは野の薪を潤し、
これは皆喜びに関わる。
薪は皆羊の群れを置き、もろもろの谷は、棚つものに覆われたり、
流れは皆喜びで現
賛美歌213番を歌います。どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。
Thank you.
天の父なる神様、今朝も御前に集い、高菜原教会の友と共に礼拝を捧げる時を与えられ、この世の悪の中にあって、主を仰ぎ見る時と満ち足りた心をくださり、感謝いたします。クリスマスには聖歌隊の皆さんが、いろいろと疑いの奉仕をしてくださいます。聖歌隊の会員一人一人の働きをお守りください。22日には CS の楽しいクリスマス会が準備されています。教会学校の先生方の働きを覚えて、その尊い御用が続けられますよう、そして幼い子どもたちの心に神様の存在を知ることができるよう力をお与えください。教会に集う者一人一人が主のご降誕を共に喜び、祝うことができますよう信仰の力を強め、主の祝福がありますよう祈ります。今週末には京田辺の聖書集会が計画されています。どうか多くの方が主の御言葉を聞き、祝福がもたらされますような集いとなりますように、祝してください。ご高齢のため、またご病気のため、ここに来られなかった友を覚えて祈ります。病院で、自宅で、どうか主の慰めと癒しの御手が届きますように。この祈り、ここに集いました、一人一人の祈りとともに、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌97番を歌います。 聖書を朗読していただきます。聖書はイザヤ書第49章6節から16節までです。
私はあなたをしもべとしてヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りの者を連れ帰らせる。だがそれにも増して私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらす者とする。イスラエルをあがなう聖なる神主は人に侮られ、国々に忌むべき者とされ、支配者らのしもべとされた者に向かって言われる。王たちは見て立ち上がり、君王はひれ伏す。真実にいますイスラエルの聖なる神主が あなたを選ばれたのを見て、主はこう言われる。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを形作り、あなたを立てて民の契約とし、国を再興して荒廃した修行の地を継がせる。囚われ人には入れよと、闇に住む者には身を表せと命ずる。彼らは家畜を飼いつつ道を行き、荒れ地はすべて牧草地となる。彼らは植えることなく乾くこともない。太陽も熱風も彼らを打つことはない。憐れみ深い方が彼らを導き、湧き出る水のほとりに彼らを伴っていかれる。私はすべての山に道を開き、広い道を高く通す。見よ、遠くから来る。見よ、人々が北から西から、また死に向の地から来る。天よ、喜び歌え。地よ、喜び踊れ。山々よ、歓声を上げよ。主はご自分の民を慰め、その貧しい人々を憐れんでくださった。シオンは言う。主は私を見捨てられた。私の主は私を忘れられたと。女が自分の血の身ごを忘れるであろうか。母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。あなたの城壁は常に私の前にある。
3週間続けてイザヤ書からメシアの予言について、この私たちがアドベントの時にいつもイエス・キリストが生まれる、そのことをどれだけの人が待ち望んでいたのか、そしてどれぐらいの期間その救い主を待ち望んできたのか、そのようなことを考え、そして今、ただ今を生きる私たちだけが主イエスキリストを待っていたのではなく、それまでにたくさんの人たちがイエスを待っていた、そのようなことを考えるきっかけとなればと思い、イザヤ書から、今日ももう一度、そのイザヤの時代の人々が何を待ち、そしてまたイザヤが語っているここには、イエスがどのような生涯をこれから送っていくのか、そのことがダイジェストのような形で込められていますので、今日もまたイザヤ書を読み、またイザヤ書が引用されている新約聖書の箇所をいくつかご紹介する中で、イザヤの時代から望まれ、またイエスが生まれ、そしてイエスの後の人たちがこの人々の苦しみ悲しみの中から出てきたこの希望をなんとかつないでいった、その様を少しでもご一緒に味わっていただければと願っています。イザヤ書を見る前に少しだけその背景について説明させていただきます。何度も聞いておられるかもしれませんが、1章から39章のところを第1イザヤと今学者たちは呼んでおります。これは イスラエルがダビデ王朝の後、北と南に分かれ、そしてアッシリアという北から出てきた国から、北側の国が滅ぼされた。それが大体紀元前722年。ですから、その頃の事柄を中心に書かれています。イザヤは南側の国にいました。ですから、北の方の仲間であった民が捕虜となってアッシリアに連れて行かれ、混血政策によって血が混じってしまう。そのような事柄があった。また、アッシリアは自分たちの南の国の喉元まで迫るという記事があるように、戦争がもう目の前まで迫り、自分たちもまた国が滅ぼされるかもしれない。その中で書かれたのが第一イザヤ。そして、今日の第二イザヤと呼ばれるところ、40章から55章までの間、これは紀元前の598年、この時に、新バビロニア帝国という国が起こり、その国によって今度は南のユダの国も滅ぼされていく。第1回目の捕囚、捕虜となってバビロニアに人々が連れて行かれ、そして、紀元前の586年にはエルサレムの神殿が崩壊してしまう。国が滅ぼされ、そして第2の捕囚と呼ばれる捕囚で、国の中の主だった人々が連れて行かれる。また戦争で人々が死ぬという、そのような状況でありました。その人々が捕虜として連れて行かれ、エジプトを出た後にせっかく自分たちの国を築いたユダヤの民がまたもう一度奴隷状態に戻ってしまう。しかも神様の約束の地であったエルサレムから遠く離れたところにまた移されてしまう。その状況の中で、このイザヤ、第二イザヤと呼ばれる後半の部分は描かれたと考えられています。そして、第二イザヤの中には、救い主、もしくは自分たちを助けてくれる、その救い主という言葉が何度も出てきます。実際に、新バビロニア帝国から、その自分たちを解放してくれることになるペルシャの王様キュロスという人の名前が出てくる場面がたくさん出てきます。救い主は具体的に王様として現れるペルシャの王様キュロスであると取れるところが出てきます。しかし同時に同じ救い主という言葉が用いられていながら、明らかにこの王様キュロスという王様とは違う人物、一体誰なのか、この時代の中ではわからない。学者たちの多くはキュロス以外の救い主、イザヤは目の前で自分たちを救ってくれるであろうキュロスという王様のことを描きながら、しかしその王様は本当に心底自分たちを救ってくれる王様ではないということ、むしろその先に本当の救い主が現れるということで、キュロスとは関係のない当時の人には一体誰かよくわからない、しかし救い主が必ず私たちを救ってくださる。後のクリスチャンの人たちはここからイザヤ書の、特にこの第二イザヤの中から、イエス・キリストはイザヤの頃から予言されていた、むしろイザヤに神が約束していた、その約束がイエスによって成就したと受け取るようになりました。この49章の一つ手前の48章には、バビロンを出よ、逃げ去るがよいという言葉が描かれています。すなわち自分たちが捕虜として捕らえられているバビロンを出る、そこから逃げることを神様が望んでおられると描かれているところが出てきます。48章から49章、この後の少し50章、このあたりにかけてはもう人々がバビロンを出る、もう逃げる、その準備がそろそろできているかもしれない、そのような場面で 書かれた、語られた言葉。ところが、前後の聖書の箇所を読んでみると、イザヤはとても苦労をしました。どういう苦労かというと、一つはバビロンを出よと。神はここからもう出て、元の約束の地に戻れ。そのようなことを人々に語る。しかし、イザヤの仲間であった人たち、バビロンで少し特権を与えられ、もうそこで過ごすことが心地よくなったのでしょうか。イザヤがバビロンを出よということに対して全く言うことを聞かない。イザヤは仲間のために祈った。しかし仲間はイザヤの言うことを全く無視してしまう。これがイザヤの、第二イザヤと呼ばれるイザヤの苦しみの一つ。もう一つは、当時いたバビロンの人々。キュロスという王様、ペルシャの新しい王様の足音がひたひたとバビロンの人々にも聞こえていたようです。そしてイザヤは、預言者として、バビロンは滅びるんだ。新バビロニア帝国は滅びるという神様から預かった言葉を人々に述べます。当然、バビロンの人々は自分たちの国が滅びるとは思いたくありませんし、しかし周りから強いペルシャの国のその噂がやってくる。そのような噂を流しているイザヤを迫害してしまえと。第二イザヤと呼ばれるこの預言者は、仲間が裏切り、そして敵が自らの命を狙おうとする。その中で神から聞いた、神から預かった言葉として、イザヤはその中に希望を見出していきます。私は以前の言葉を読んでいると、イエスの生涯と重なってくることを感じるのです。イエスの生涯も、その生涯の多くは仲間から裏切られ、また迫害の追手によって追われるという歩みをなしました。ですから、苦しみの中、悲しみの中、そして仲間が裏切るというその中で、もしかすると私たち人間は神様の声を真剣に祈り聞こうとするのかもしれません。さて、内容に入っていきましょう。49章の6節のところ、ここが前半部分の今日の聖書の箇所のとても大事なところであると思います。6節、こう言われる。私はあなたをしもべとして、ヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りのものを連れ帰らせる。だがそれにも増して、私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。ここでは主のしもべ、神様が使わされるしもべ、これからユダヤのために捕囚の中、捕虜として捕らえられている人々の中から救いを伝えるしもべを立てられる。そしてその救いのしもべがイスラエルの残りのものを連れて帰ると。モーセがエジプトから人々を連れて帰ったように、その主のしもべが人々をエルサレムに連れて帰る。しかし、ただその約束の地に連れ帰るだけの役割ではない。むしろ、 救いを地の果てまでももたらすものとすると。ただエルサレムの一地域の救いだけではなくて、ここにはその救いのしもべは地の果てまでその救いをもたらすものとなるということが描かれています。マタイによる福音書ではその始めから終わりまでインマヌエルという言葉、クリスマスのページェントの中などでもよく出てくるかもしれませんが、神が私たちと一緒にいてくださるというインマヌエルという言葉が出てきます。そして神はただユダヤの一部族だけのために共におられるのではない、地の果てまでその救いをもたらしてくださる。神は救いから外れたとされた民のところにまでやってきてくださる。地の果て、そこまで来てくださる。そして救い、救いという言葉です。これは、イエシュとかイヤシュという言葉で、これが後のイエスの、イエシュアというこのイエスの元の名前の元になった言葉だそうです。そしてこの言葉は何か強い力を持って人々を救うというか、その、人々が困っている人をですね、力を持って、こう救い出すという意味合いの言葉ではないそうです。私たちは救い主という言葉を、考えるときに何か、ものすごい力を持って、奇跡的な力を持って私たちを救ってくれるんじゃないか、そのような、思いがします。しかしこの言葉はそういった、超自然的な神がかり的なということではなくて、苦難の中にある人々のところに共にいて、そしてその人が自らの力で立ち上がることができるような助けをなす。ですから神様の方がですね、こう勝手にその人をこう抱きかかえて連れて行ってくださるというイメージではなくて、むしろその悲しみ苦しんでいる人のそばに来てくださり、そして多分嘆きの中にあれば神は私たちの背中や肩に手をかけ、その涙や苦しみを共にしてくださり、その中から時間を共にした後、その人が自らの力で神の手助けによる、よりますけれども、しかし自らの力で歩き出すことができる、そのような形で救ってくださるという言葉だそうです。ですから地の果てまで神がかり的な力で神様はその救いをなされるということよりは、むしろ嘆いている一人一人、悲しんでいる一人一人のところに神がそこまで出かけてくださり、そしてその悲しみや苦しみを共にし、そこから共に歩み出すことができるようになる。イエスの名前のもととなった救い、神が共にいて、そしてその苦しみの最中に神は共にいてくださる。そこから徐々に私たちと共に新しい歩みをしてくださる。これがこの聖書の箇所に込められた救いの意味合いであると思うのです。そしてその救いが地の果てまで行き渡る。これは本当に大変な仕事であると思います。しかし神様はイザヤに、その救いが地の果てまで、神がかり的な一瞬の力によるのではなくて、徐々に共に歩む形で救いをもたらす、そのようなしもべを 私たちのところに使わせてくださる。これが前半のところに描かれている神様のから預かった言葉です。しかしその人たちを人に侮られ、国々に忌むべきものとされる。その歩みは決して簡単な歩みではないということが示されています。8節、主はこう言われる。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを形作り、あなたを立てて民の契約とし、国を再興して荒廃した修行の地を継がせる。恵みの時、救いの時、その日をこれから神はもたらし、人々が喜びに満ちる時がやってくる。パウロはコリントの信徒への手紙の中でこの聖書の箇所を取り上げてこのように語っています。恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた。救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日、あらゆる場合に神に伝えるも使えるものとしてその実を示しています。大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても純真知識、寛容親切、聖霊偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。命を受けるときも、恥ずかしめを受けるときも、悪評を浴びるときも、好評を博するときにもそうしているのです。パウロはコリントの信徒、最もパウロの言うことを聞こうとしなかった人々に対してこのイザヤ書の恵みの時、救いの日の言葉を引用し、そしてそれは今日その救いの日が現れると伝えています。しかしその恵みの日、パウロが語っている恵みの日、救いの日は決してバラ色の人生のその日ではないということが示されています。パウロ自身が出会ったとされる苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓、喜びの時もあったけれども、しかしむしろパウロ自身はその苦しみの時、神様の救いの言葉を伝えようとするこの者が人々から鞭打たれ、監禁され、暴動によってその宣教の技を妨害された。眠ることもできず、食べるものもろくにないような、そのような状態の中にあったパウロがコリントの人たちに、今が恵みの時、今こそ救いの日と語っているのであります。この言葉を述べたイザヤもまた敵に囲まれ、仲間が裏切るというその苦しみの中で、しかし神は必ず救いを私たちに備えてくださる。 私たちを具体的にそばにいて共に歩み、その苦しみの中から共に歩んでくださる、その救いが必ず私たちに与えられる。パウロは今日がその日、私たちがそのことを受け止め、そのことを信じたこの日に、その救いが私たちに与えられる。イザヤ書はその後、その救いの日にどういうことが起こるか、その具体的な例として9節にあるように、囚われている人がそこから出ることができる、光のないところに住む者が光のあるところに現れる、そして羊飼いのイメージのように飢えることもなく乾くこともない湧き出る水のほとりに伴ってくださる。詩編の23編のように、神がその救いの日には水や食べ物、そういったものすべてを備えてくださる。さらに少し大げさな描き方がなされていますけれども、11節から13節にあるように、すべての山に道を開き、広い道を高く通す。天よ喜び歌え、地よ喜び踊れ、山々よ歓声を上げよ。その救いの日には、天や地が喜び踊るような、そのような出来事がある。そして、人々の間を隔てていた山が、壁であった山が開かれ、そこには神様が通る広い道が、また神様に出会いに来る人々が通る道が備えられる。そこで神が成してくださるのは、13節の後半、主はご自分の民を慰め、その貧しい人々を憐れんでくださった。第一代の始まりで、慰めよ、慰めよという言葉でこのこと、この聖書は始まりましたけれども、救いの日には悲しんでいる民を慰める。そしてまたイエスがその生涯の中でずっと共に歩んだのは貧しい人々でした。特にルカによる福音書の中に顕著に書かれていますが、貧しい人々を憐れんでくださる、神から使わされるその救いのしもべは民を慰め、そして貧しい人々を憐れんでくださる方で、最後に14節から16節。シオンは言う。主は私を見捨てられた。私の主は私を忘れられた。と。女が自分の血の身ごを忘れるであろうか。母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。ここでは、シオン、イスラエル、ユダヤの民の反論のような言葉が前半に述べられています。イザヤがその救いを述べ伝えようとするときに、その言葉を聞いていた民は、本当にそうなのか。神は私たちをむしろ見捨てられたのではないか。主は私を忘れられたのではないか。ユダヤの人々にとって、この地上のたくさんの苦しみ、歴史の中で離散し、奴隷となり、また約束の地に戻り、また奴隷の状態となる。そして本当にどうしようもないほど世界中に離散してしまうこの苦しみの中で、 人々は地上にどのような苦しみがたとえあろうとも、主が私たちと共にいてくださるとすれば、そのような苦しみは私たちには耐えることができる。しかし逆に、この世の生活が楽になり、奴隷状態から解放されたとしても、神が私たちを見捨てられたとすれば、神が私たちを忘れられたとすれば、私たちは生きてはいけない。ユダヤの人たちは神に希望を置き、同時に神が感じられないとき、神の助けがどこにもないという絶望の中にあるとき、彼らは様々な聖書の箇所の中で、その悲しみの言葉として、神が私たちを見捨てる。主が私を忘れられる。悲しみの極みの歌であるとされる哀歌の五章の中には、なぜ、いつまでも私たちを忘れ、果てしなく見捨てて置かれるのですか。主を身元に立ち返らせてください。私たちは立ち返ります。私たちの日々を新しくして、昔のようにしてください。あなたは激しく憤り、私たちを全く見捨てられました。悲しみの極みの中で、なぜいつまで私たちを忘れ、果てしなく見捨てて置かれるのですか。その憤りによって、私たちを全く見捨てられましたという言葉で哀歌は終わっています。ユダの人々にとって最もその苦しみの極み、悲しみの極みを表す表現として、主は私を見捨てられた、主は私を忘れられた、イザヤがどれほど希望の言葉を述べても、救いは必ずあなた方に与えられるという言葉をどれほど力を込めて述べても、その民は、いや、神は私たちと共にはおられない。もう私たちを見捨てられ、私を忘れられたんだ。民にとっての正直な感想。私たちもまた自分たちの人生の中で神様にお従いすると約束しておきながら、しかし神は本当に共におられるんだろうか。そのことを疑う時がたくさんあります。もしかすると私たちは以前の言葉よりも、この人々のことは、主は私を見捨てられた、私を忘れられたという言葉の方に共感を得るかもしれません。しかし、イザヤは自らの民が神を信じるその心を失うかもしれない、もう絶望的で、神が私たちを見捨てた、私を忘れたと思うその時に、神を思い起こしなさい。そして神様はどういう存在であるのか。ここにお母さんのイメージ、母親なる神のイメージを導入しています。イザヤ書の49章全体が、母の胎にな、母の お腹の中にあった私を呼びという言葉から始まり、そして途中の8節には、私はあなたを形作りという神の言葉が出てきます。ですからお母さんがそのお腹の中で子供を育む様子、ちょうどクリスマスに私たちがマリアという女性が聖霊によってそのお腹の中に子供を宿すということを黙想するとき、イザヤは母親を思い起こしなさい、そして神様は母親のような存在である、いやむしろそれをはるかに超える存在である。しかし私たちにとっては身近な存在であるお母さんがどのような形で私たちに接してくれるのか、そこからまず私たちは神をイメージする。そしてイザヤが紹介しているその神のイメージは、血の御子を抱えるお母さん。自分の血の御子を忘れるであろうか。母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。神はお腹を痛めて産んだ子供を母親が決して忘れないように愛する民を見捨てたり忘れることは決してない。仮に母親がもし子供を忘れるようなことがあったとしても、私はあなたを忘れることは決してない。最後にその人を手のひらに刻みつける、これは申命記の6章にある神の言葉を私たちが手のひらに刻みつける、そして常に神の言葉を持ち歩くという言葉から来ていますが、神自身が私を手のひらに刻みつける、すなわち母親のイメージである神はお腹を痛め、その命の源となり、また体から命の源である父を与え、またその子を育むように育ててきた。そして手のひらにその名が刻まれるような形で私たち一人一人を抱き留め、また先ほど救いという言葉で紹介したように、私たちが嘆き苦しみの中にあるときに共にいてくださる。そして忘れることはないどころか、むしろその苦しみの最中に私たちと共にいてくださる。イザヤは人々が神は私たちを裏切った、もう私たちのそばにはいないんだという言葉に対して、お母さんを思い起こせ、そして母親以上の神様があなたを忘れたり見捨てることがあろうかと、イザヤは絶望の中にあった時、敵が迫害し、また自分の民が自分の言うことを聞かない、その苦しみの中で、それでもなお神の救い、母親の愛、いやむしろそれを超えるような神の愛が私たちのところに必ずもたらされるのであるということ。そしてもう一度この地の果てまで救いをもたらすという言葉に戻りたいと思うのです。 徒言行録の13章のところに、パウロとそしてエルサレムにいたペテロをはじめとする人々が喧嘩をする場面が出てきます。そしてその中でパウロはバルナバというその仲間と共にユダヤの人たち、救いがまずもたらされると思っていたユダヤの人たちに神の言葉を語りました。しかし人々は罵り、パウロの話すことに反対し、そんな言葉聞いてられるか、神の救い、そんな言葉本当にあるのか、口汚くパウロたちを罵った様子が描かれています。そして怒ったパウロ、まあ、もちろんパウロという人がとても熱情的な人であったということが使徒言行録を見るとよくわかりますが、群衆たちがそのことに反対する、罵る中でパウロは神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした、だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命に、命を得るに値しないものにしている。見なさい、私たちは異邦人の方に行く。主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光と定めた。あなたが地の果てにまでも救いをもたらすために。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入った。こうして主の言葉はその地方全体に広まった。ところが、ユダヤ人は神を崇める貴婦人たちや町の主だった人々を扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、その地方から二人を追い出した。パウロとバルナバを罵り、その言葉を拒んだ人々に対して、怒ったパウロは、私は異邦人の方に行くんだ。そして、イザヤの言葉を引用して、異邦人の光と定め、地の果てにまでも救いをもたらすためにと語る。その言葉によって異邦の人々は神を信じるようになった。逆にユダヤの人たちはパウロとバルナバを迫害し、二人を追い出すようになった。イザヤもそうですが、パウロやバルナバ、神の救いの言葉を述べ伝える。その時に私たちは歓迎され、素晴らしいという形で受け入れられることは少ない。むしろ、ここに描かれているように、人々はその言葉を簡単には受け入れてくれない。むしろその言葉を捨て、神はいない。その方向に向かう傾向があるようです。しかし、イザヤはそのことを神から託されたこととして、迫害の中、 苦しみの中述べました。またその言葉を受けたパウロもバルナバと共に、たとえ人々が聞かなくてもその言葉を述べました。歴史の中で私たちは宣教師が活躍し、日本にもまたアジアにも救いを地の果てまでというこの言葉をもとに、キリスト教が世界中に広まっていきます。しかし中には主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられた、救いの言葉を受けるよりはむしろ神がいないという方を選ぶ、そのことの方がたやすいという人たちがたくさんいた。かつての宣教師の反省の中で、イエスの福音を経済や軍事力、そういったものとセットにして、神の国をすべての地にということで、武力や経済力でその言葉を述べ伝えた時期がありました。ここ十数年の中、特にアジアやアフリカで行われた、そのヨーロッパの宣教者たちの、どちらかというと征服に近いような形での宣教に対して、そうではない相方、むしろその人たちを理解し、違う文化を学び、共感する中で、そのキリストという言葉、十字架というものがなかったとしても、そこにイエスが働いておられるのではなかろうか、そのような取り組みが始まっています。私はイザヤの救いを地の果てまでももたらすものとする、その言葉の中には、かつて宣教師たちが血眼になって貿易や軍事の力を持って宣教した、もちろん純粋な思いを持って宣教した人たちの方が多かった。しかし救いを地の果てまで、もともとは神が嘆き悲しみの中にある、もしくは神が私たちを裏切った、そう思っている人々のまさにその隣に神が共におられ、そしてその苦しみの中で自らが立ち直れるようになる、それまで共にいて共に歩んでくださる、私たちもまた救いを地の果てまでという使命を持っております。その使命は簡単なものではありません。しかしこのクリスマスの時に、イザヤが預言の中で述べているのは、貧しい人々、苦しんでいる人々、囚われている人々、そして主は私を見捨てられたと思っているその人々と共に歩んでくださる神様からのしもべが、私たち一人一人に与えられたということです。私たちがそのことを今日またクリスマスの時に実感し、自らがこの苦しみの中にあるとすれば、神が共に歩んでくださり、また私たちがもし立ち直ったとすれば、私たちもまたその苦しむ民のそばに生き、共に悲しみと苦しみを共にする中で、しかし 神は私たちと共に歩んでいてくださる。そしてそのことを一人一人がなすことが、その救いが地の果てまでもたらされることにつながるのではないかと願うのです。お祈りをします。神様、もう2000数百年前から当時の人々は救い主を待ち望み、その望みを主イエスに託す、そのもといを築いてくださいました。これだけの年を経ると、私たちは毎年やってくるクリスマスに慣れてしまい、何か、あ、またクリスマスかという愚かな言葉を吐く時もあります。しかしどうかイザヤのこの民が、その苦しみの極みの中から、あなたから託された言葉として、その希望を置いた救い主が私たちと共に歩まれ、またその救いが地の果てまでもたらされる、どうか私たちもこの働きの一端をなすものとさせてください。自らが傷ついたとき、神を感じられないとき、どうかあなたはそばにいて守り、また歩けないときはあなたが背負ってください。そして私たちが一人で歩けるようになったとき、そっとそばで私たちを見守り、また私たちが同じように苦しんでいる人々のところに出かけて、神様の救いの技を伝えるけれどもなかなか伝わらないとき、もしくはそのことによって傷つけられたり迫害を受けるとき、どうかあなたがそばにいてください。そして私もまたその迫害を共に受けた。しかし神は共にいて、その技を、あなたの歩みを守ってくださる。どうかその神の愛に私たちが信頼をしつつ歩みを成していくことができますように。傷ついた友がどうかあなたによって癒しを受け取ることができますように、導きを与えてください。この祈りを、集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌225番を歌います。 お座りください。献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
兄弟姉妹とともに教会に招かれまして、礼拝を守ることのできました感謝を心より感謝申し上げます。先生よりのメッセージを通して、あなたが常に共にいてくださり、共にいつも歩んでくださるという確信ができましたこと、喜びを本当に心より感謝申し上げます。どうぞ一週間の歩みをあなたが共にいてくださり、絶えず導いてくださいますように心よりお願い申し上げます。あなたから与えられている多くの恵みのうち一部を返しいたしました。どうぞ清めて御用のためにお持ちください。この貧しき感謝と願い、イエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
新しく来られた方、それから、誕生者がおられますので、その祈りを共にしたいと思います。まず、新しく来られた方を紹介したいので、申し訳ありませんが、立って、皆さんにお顔を見せていただきますようにお願いいたします。木下、和恵さんです。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。どうぞお座りください。それから、明日、10日に誕生日を迎えます、田村英子さんのために、共に祈りたいと思います。神様、ケアする姉妹である田村英子さんのその尊い命が与えられた、そのことを覚えて共に祈っております。どうかあなたが英子さんと共におられ、そしてその信仰の歩みをあなたがしっかりと守り導いてください。またその体の平安をあなたが守り導いてください。教会でさまざまな奉仕をしてくださっておりますが、本当にその賜物がこれからもますますあなたによって祝福を受け、あなたの技を共に成していくことができますように導きを与えてください。この祈りを、集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。後ろの上のところにおられますけれども、田村英子さんです。 おめでとうございます。以上です。
牧会報告をいたします。本日の集会ですが、礼拝が終わりましたらすぐにコーヒーアワーをいたしまして、コーヒーとケーキが出ますので、皆さんお集まりいただきご歓談をしていただきたいと存じます。コーヒーアワーの後すぐに、聖歌隊の練習なんですが、その前に、皆さんにお集まりいただいて、聖歌の練習をしたいと思います。これは18日の夜7時から高野原中央病院の、の奉仕をいたしたい。今まで、ハンドベルいたしたんですが、ちょっとハンドベルができないことになりましたので、聖火の奉仕を皆さんでしていただけたらということでお願いいたします。その練習をコーヒーアワーの後すぐいたしますので、有志の方、また、どなたでも結構なんで、ぜひご参加いただきたいと思います。すぐに練習をいたします。それから、今日は CS の教師会がございます。それと、大和キリスト教会で、順位式と安守礼がございます。宣教師の就任式でございます。午後3時からでございますので、どなたでもご参加いただけたらと思います。今週の集会ですが、聖書講座番頭会は冬休みでお休みです。1月からまたいたしますので、ぜひ、来ていただきたいと思います。街道清掃日は14日金曜日で、ございます。同志社京田鍋聖書クリスマス聖書集会がございます。15日土曜日、今週末でございますので、ぜひ、ご参加いただけたらと思います。遠藤牧師の予定ですが、13日が面会日となっております。次週の私立礼拝は、救い主の母マリアという説教でございます。ぜひ、クリスマス前、礼拝にご出席をお願いいたしたいと思います。賛美歌は賛美歌集の21をもあの使いますので、ぜひお持ちくださいますようお願いいたします。礼拝後の集会ですが、大掃除をいたします。クリスマス前で、街道をきれいにいたしたいと思いますので、ぜひ、掃除をしていただきたいと思います。その後で聖歌隊の練習、それから CS の教師会がございますので、手際よくお掃除の方はお願いしたいと思います。集会行事の予定ですが、ピーターパンのお昼ご飯、12月20日木曜日11時半からでございます。これはクリスマス会を兼ねております。それから、CS の子供のクリスマス出会が12月22日土曜日に1時からございます。ぜひ、子供さんたちの CS のクリスマスを皆さんで祝っていただけたらと思います。クリスマス聖餐礼拝が12月23日日曜日でございます。10時半から聖餐礼拝でございます。それから礼拝後に受選者転入会の転入会者の歓迎会がございますので、ぜひお集まり、お残りいただきたいんですが、この持ち寄りの愛参会ということになっておりますので、献立を考えていただける方は後ろの記入表へ記入しておいていただけたらありがたいと存じます。持ち寄りでございます。元旦礼拝は1月1日火曜日11時からでございます。お正月をぜひ皆さんでお祝いいたしたいと存じます。以下報告事項は各皆さんでお読みいただければありがたいと存じます。
よろしいですか。少し補足をしておきます。12月定例役員会の項目、後ろの項目をご覧ください。前週の 司法に出しましたけれども、浦部邦子さん、そしてこの間の役員会で、川江雄二さん、それから、山上敏子さん、西澤博美さんの、受選、それから転入会の、希望を承認いたしました。ですから、今回4名の方々を新たに、クリスマスの礼拝の時にお迎えすることになります。またその後の愛賛会では、ペンテコステの時に5名の方が、受選入会されましたので、その5名の方の歓迎会をまだ、公にしておりませんでしたので、その歓迎の愛賛を、その時に、持とうと思っておりますので、ぜひ、皆さん ご参加、そしてまたこの特に4名の方々のために、備えの祈りを共にしていただければと思います。それからお詫びですけれども、12月の誕生者の掲載を、抜かしておりましたので、次週、掲載いたしますので、お詫びして、本当に、申し訳ありません。以上です。
以上で国会報告を終わります。グリーティングをいたしますので、周りの方とご挨拶を一つしていただきたいと思います。どうもありがとうございました。それでは省エネ541番を歌いまして、楽しい祝祷構想を持って礼拝を終わります。
導こみたまのお御神に、時はに耐えせず、いさかえあれ、いさかえあれ、アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました回収一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. やめてやめて。
えー、どこ行ったの？
Thank you.